令和元年5月1日、広報紀の川第163号です。発行、紀の川市市長公室、秘書広報課。テープ制作、岸川朗読グループ、カシノキです。この CD は、デイジー機器や一般の CD プレイヤー、どちらでも聞くことができます。また、目次ごとに送って聞くこともできます。目次、表紙の説明、情報ワイド、健康、福祉、介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、文化財、図書館情報、町の話題、トピックス、裏表紙、終わりの言葉、目次終わり。表紙の説明です。表紙には、4月1日に開園した私立小川保育園で、お気に入りの遊具を見つけたよ。どこまで高く登れるかチャレンジ、と、元気いっぱいの男の子の写真が掲載されています。それでは、ごゆっくりお聞きください。情報ワイド。市の財政状況です。平成30年度の補正予算と財産・私債について、一般会計の3月時点の予算額及び補正額は次の通りです。市の30年度会計は5月31日まで続きますので、決算報告はそれ以降になります。また、特別会計、公営企業会計の予算状況と、市の財産、司祭の30年度末残高見込みも掲載されています。なお、30年度の決算状況と、今年度上半期の予算執行状況、財産、司祭、一時借入れの現在高などは、それでは、一般会計30年度の予算額、3月現在の補正状況からお伝えします。歳入の部、歳出の部、いずれも各項目ごとに、昨年9月の予算額、昨年10月以降の補正額、3月現在の予算額の金額が掲載されていますが、ここでは主だった項目と市民1人当たりのそれぞれの3月現在の予算額をお伝えします。なお、表示金額は、万円未満を端数処理しています。また、市民1人当たりの金額は、3月末現在の住民基本台帳人口から算出した額です。まず、歳入の部です。歳入には、市税などの自主財源と、国や県などから交付または割り当てられるお金、依存財源があります。自主財源の市税には、市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税、都市計画税などがあり、3月現在の予算額、合計は63億9082万円で、市民1人当たりに計算しますと、10万2443円となります。依存財源には、地方交付税、地方譲与税、交付金などがあり、歳入合計3月現在の予算額は304億3226万円です。次は歳出の部です。歳出には議会費、総務費、民生費、衛生費、農林業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費などがあり、歳出合計の3月現在の予算額は304億3226万円で、市民1人当たりは48万7821円となります。続いて、各会計の30年度予算額の3月現在をお伝えします。まず、特別会計。特別会計には、住宅新築資金等貸付事業特別会計、 土地取得事業特別会計、国民健康保険事業勘定特別会計などがあり、それぞれの特別会計合計しますと、3月現在の予算額は186億1091万円となっています。次に公営企業会計。公営企業会計には水道事業会計、工業用水道事業会計があり、それぞれの金額が掲載されています。次は市の財産・私債の状況。30年度末残高見込みです。財産・一般会計、基金・私債などのそれぞれの残額見込み、市民一人当たりの金額が掲載されています。なお、3月現在一時借入金はありません。以上、市の財政状況でした。詳しいお問い合わせは、財務課へどうぞ。電話 77-2511 です。
次は健康のコーナーをお届けします。5月1日から、元号が令和に。改元後の各種証の取り扱い。現代使用している各種証に記載の元号が平成のままでも引き続き使用することができます。各種保険者証、各種受給者証など有効期限があるもの、5月1日以降の当該日付を新元号による日付と読み替えて有効期限まで引き続き使用してください。詳しくは各担当課にお問い合わせください。次に、休日歯科担当当番。5月12日日曜日、吉田歯科クリニック、電話 69-118 に。5月19日日曜日、歯科電話 2379。5月26日日曜日、遺跡歯科医院、電話 62-2223。6月2日日曜日、加山歯科医院、電話 77-5655。次に、休日夜間の電話。電話するときに、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。緊急時の医療機関案内、24時間、電話 073-426-1199、県救急医療情報センター、電話 61-1791、長消防組合。休日に受診できる医療機関、電話 77-641-0、長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで。骨髄などの提供者に助成金を交付します。公益財団法人日本骨髄バンクにおいて、骨髄末梢血管細胞の提供を完了した人に助成金を交付します。詳しくは、お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。風疹を予防しましょう。昨年7月以降、30歳から50歳代の男性を中心に、風疹の患者数が増加しています。感染の拡大を防ぐため、風疹抗体検査と定期予防接種のクーポン券を5月中に送付します。送付対象者は、紀の川市内に住所を有する人で、昭和47年4月2日から54年4月1日生まれの男性、 昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性で、今年度中に抗体検査や定期予防接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。接種期間は令和2年2月29日土曜までです。お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。次は、健康コラム、シリーズ1、知って得するがん検診。現代、日本人の2人に1人はがんになり、3人に1人はがんで亡くなる時代です。紀の川市でも、がんは死亡原因の1位となっており、1年間で約200人が亡くなっています。がん研究が進み、多くは早期に発見できれば完治しますが、進行して発見されると完治が難しくなる場合もあります。早期のがんは症状がありません。早期にがんを発見するためには、症状がなくても定期的にがん検診を受けることが大切です。がん検診の目的は、がんを見つけ、死亡率を低下させることです。紀の川市で検診を実施している5つのがん、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんは、検診を受けることで早期に発見でき、さらには治療を行うことで死亡率が低下することが科学的に証明されています。つまり、検診でがんが見つかっても治る可能性が高いということです。まずは早期発見のため、怖がらずにがん検診を受けましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。個別乳がん検診に実施協力医療機関を追加しました。5月から桜井乳腺外科クリニックでも乳がん検診が実施できるようになりました。電話 073-448-3366 和歌山市三日面 279-5 です。個別検診の受診方法は各種検診調査票に同封の2019年度保存版、紀の川市各種検診のお知らせを確認ください。お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。公立長井病院による市民公開講座。5月25日土曜日、午後1時30分から3時30分。本庁南別館4階ホール前園。内容については、加齢による筋力低下とその対策、筋肉の特徴より、肺がん治療の進歩、免疫療法の台頭、それからみんなに知ってもらいたい乳がんのお話。以上、お問い合わせは、公立長井病院医事課、電話 77-2019 です。次に、献血日程について、5月23日木曜日、紀の川市役所本庁南別館、10時から12時、13時から16時30分、2回です。次は、福祉と介護のコーナーです。重度の身体障害のある人、訪問入浴サービスを開始。家庭で入浴することが難しい重度の身体障害のある人を対象に入浴サービスを開始します。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。お問い合わせ、障害福祉課。電話 77-2511 です。聴覚に障害のある人をサポート。ビデオ通話による手話通訳が可能に。 聴覚に障害のある人をサポートするため、市との連絡手段としてタブレット型端末を設置しました。自身のスマートフォンやパソコンのビデオ通話などの機能を利用し、障害福祉課の手話通訳者と手話による会話やメールのやり取りができます。利用には事前登録が必要です。5月20日月曜以降に障害福祉課に設置の登録用紙に必要事項を記入の上お申し込みください。申請に必要なもの、身体障害者手帳、印鑑、お問い合わせは障害福祉課電話77-2511です。
重度の身体障害のある人、ファックス機能使用経費を助成、重度の聴覚障害のある人で、コミュニケーションや緊急連絡などの手段としてファックス機を使用している場合に、ファックス使用経費の一部を助成します。対象者、聴覚障害で身体障害者手帳1級2級の交付を受けていて、自宅にファックス機を設置している人、ファックスの送受信の確認が必要です。4月1日現在で1年以上紀の川市に住民登録のある人、助成金年間6000円、受付期間5月7日火曜日から31日金曜日、受付場所障害福祉課、各支所、持参するもの、身体障害者手帳、印鑑、振込を希望する金融機関の通帳、受付場所に設置している申請用紙に必要事項を記入し申請してください。問い合わせ、障害福祉課電話 77-2511、ファックス 79-3926、気軽な集い場、和柄カフェ、時5月25日土曜日午後1時から、ところ、和柄の家、上野299番地1、参加費100円、飲み物代、イベント、脳トレゲーム、駐車場に限りあります。問い合わせ、和柄の家、電話 090-8167-1786 高齢介護課電話 77-2511 本庁2階です。カフェほほえみの輪、時5月9日木曜日午後1時から3時、6月6日木曜日午後1時から3時、ところ社会福祉協議会、小川支所1階、小川2513番地の1、参加費100円、飲み物代、イベント5月カフェ、6月歌声喫茶、問い合わせ、社会福祉協議会小川支所、電話 73-8863、高齢介護課、電話 77-2511、聖アンナカフェ仮、時5月9日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ、岸川聖アンナの家、岸川町上野山302番地1、参加費300円、飲み物代、茶菓子代など、問い合わせ、岸川聖アンナの家、電話 64-7460、高齢介護課、電話 77-2511。介護予防教室、65歳以上の人を対象に、運動機の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、介護事業所に委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて 参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾、長と小川、時5月8日、水曜日午後1時から3時、ところ長支所2階、多目的ホール、テーマ認知症について、問い合わせ、エイジュエン、電話 75-6888、高齢介護課、電話 77-2511、時5月15日水曜日午後2時から4時、ところ小川ふるさとセンター小ホール、テーマ介護予防について、物忘れ予防、問い合わせ、白水園、電話 73-2210、高齢介護課、電話 77-2511。シャキッと教室、時5月15日、水曜日午後1時から3時、ところ、桃山保健福祉センター2階、保健指導室、テーマ、楽しく笑って、健康体操、問い合わせ、デイサービスセンター、桃の里、電話 66-3741、高齢介護課、電話 77-2511、はつらつクラブ、時5月16日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ身近なもので健康体操、問い合わせ内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、 高齢介護課、電話 77-2511。
暮らしに役立つ情報ワイド。29年度財務書類4票から見る市の姿です。広報紀の川30年11月号で29年度の収入と支出の決算額を公表しました。今回は一般会計、各特別会計、病院や消防組合などの一部事務組合、清州の里などの第三セクターの会計をすべて合算して作成した市全体の財務書類から見る市の状況をお知らせします。第1票、貸借対照表、バランスシート。公共施設などの市が保有する財産、資産に対しどのような財源、負債、純資産で賄ってきたかを表しています。資産、固定資産、道路、建物、土地、物品など。流動資産、現金、預金、財政調整基金など。資産合計で1,411億7,558万円。負債、市の借金や将来支払う職員の退職金など、将来に負担する必要のある債務です。486億3,351万円。純資産、資産から負債を差し引いた正味の財産です。925億4,207万円。負債、純資産合計で1,411億7,558万円です。次に、第1票から見た市民1人当たりの貸借対照表です。貸借対照表、住民基本台帳人口、平成30年1月1日現在 63,643人で割り、市民1人当たりの貸借対照表を表しています。資産221万円、負債76万円、純資産145万円です。次に、第2票、行政コスト計算書。1年間の行政サービスのうち、資産形成につながらない給付、人的サービスなどのコスト、使用料、手数料などの収入を表しています。第3票、純資産変動計算書。 貸借対照表の純資産が1年間でどのように変動したかが把握でき、現在の世代までがすでに負担してきた部分の増減を表しています。第4表、資金収支計算書。1年間の現金の流れを表したものです。どのような活動に資金を活用したかを表しています。以上のそれぞれの計算額の金額が掲載されています。詳しいことは、財務課電話 77-2511 へお問い合わせください。次に、木の海広域施設組合の決算など、運営状況などをお知らせします。29年度決算の状況。まず、歳入です。歳入には、繰越金、手数料、負担金、諸収入などがあり、諸収入には、売前収入、資源品売却料、災害廃棄物ごみ処理負担金、その他雑入があり、これらの歳入合計は、8億9064万円。次は歳出です。歳出には、整備費、理解費、総務管理費、管理運営費などがあり、これら合計しますと、8億5255万円です。なお、持ち込みごみの手数料やリサイクル資源品の売却料は、厚生市長、紀の川市、海南市、紀美野町からのごみの搬入割合に応じて、厚生市長へ返却しています。ごみの処理手数料、可燃ごみ、資源ごみ合わせて、50円。
ちゃう。
え、
ちゃう。全部言う。
あ、そっから呼ぶっていうの？あ、わかった。
家庭廃棄物、
家庭廃棄物、10kg に対して50円。事業系一般廃棄物、10kg に対して100円です。施設見学の状況。平成30年調査で、団体数41、人数965人です。なお、施設見学は申し込みが必要です。その他、平成30年調査のゴミ焼却量と排ガスなど、ダイオキシンの状況、平成30年度調査の水銀の状況などが掲載されています。詳しくは、木の海広域施設組合、電話 66-1813 へお尋ねください。
公民館講座の受講者を募集。学びを通じて新しい出会いを求めてみませんか？誰でも気軽に学べる公民館講座の受講生を募集します。市内に在住、在勤の人なら、どの講座へも申し込みすることができます。今年もやるぞ。今年こそはという人は多数の申し込みをお待ちしています。対象は市内在住在勤の人、一部を除き高校生18歳以下の学生不可。申し込み期間は5月12日日曜日から19日日曜日。受付時間は午前9時から午後5時。地区公民館は休館日月曜を除く、コミュニティセンターは休館日月火曜を除く、先着順に受付式、定員になり次第締め切ります。受講料年間1500円、開講時に集金。講座によっては受講料以外に受講者負担が別途必要です。申し込み方法。開催場所によって申し込み先が異なります。講座開催場所の各地公民館コミュニティセンターへ、紀の川市公民館講座申し込み書を直接提出してください。電話、ファックス、郵送での申し込みは受付できません。内田地区公民館講座、講座名のみ読み上げます。稼働、 健康ストレッチ体操、ヨーガ、着付け、ピラティス。以上、内田障害学習センター、電話 77-3140 へお問い合わせください。小川地区公民館講座、おうちご飯、基礎から学ぶお菓子作り、水墨画、初歩から始めるステップアップ陶芸、韓国語、フラダンス、初心者向けレッスン、折り紙、ウクレレ、初心者限定。以上、小川ふるさとセンター、電話 73-3312 へ問い合わせください。長地区公民館講座、健康料理教室、男性対象、ヤムラ&ピラティス、リラクゼーション教室、フリースタイルダンス、小中学生対象。以上、長総合センター、電話 75-2221 へ問い合わせください。桃山地区公民館講座、心も体も元気にヨガ講座、太極拳と中国体操、リンパコンディショニング、季節を彩る絵手紙、健康どんどん和太鼓。以上、桃山会館、電話 66-2288 へ問い合わせください。岸川地区公民館講座、陶芸、ヘルスアップ体操、パトリックのトラベルイングリッシュ、絵手紙、おしゃれな花アレンジメント、前半、おしゃれな花アレンジメント、後半。以上、岸川障害学習センター、電話 64-2273 へ問い合わせください。中岸コミュニティセンター講座、楽しく笑って英会話、パステルアート講座、みんなで健康体操講座。以上、中岸コミュニティセンター、電話 65-1155 へ問い合わせください。西岸コミュニティセンター講座、簡単手打ち麺でアレンジ料理、子ども茶道教室、小学2年生以上対象、ヤムナボールストレッチ、プリサーブフラワーアレンジメント。以上、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211 へ問い合わせください。東岸コミュニティセンター講座、極上リラックスヨガ、フラダンス初級、美文字になろう、ペン字初級編。以上、東岸コミュニティセンター、電話 64-3877 へ問い合わせください。マルスコミュニティセンター講座、紙バンドで作るカゴ&バッグ、シニアのための健康体操、家庭でできる和菓子作り。以上、マルスコミュニティセンター、電話 64-7270 へお問い合わせください。公民館講座の募集でした。公民館講座の受講者募集でした。農業委員、農地利用最適化推進委員が決まりました。任期は4月1日から3年間です。問い合わせは農業委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階です。次は暮らしの情報です。生活、ゴミの分別に協力ください。プラスチック容器包装類は、プラスチック容器包装類、白色トレイ、ペットボトルの3種類に分けて回収しています。ゴミは汚れを取り除いてから出してください。汚れの落ちにくいものやプラマークについていないものは、 燃やすゴミとして出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 本庁南別館1階です。案内、水道料金などの徴収、滞納整理、水道料金などの徴収事務、滞納整理を委託しています。問い合わせ、水道総務課、電話 77-2511 本庁5階です。工業統計調査、2019年、工業統計調査は従業員4人以上のすべての水道事業所を対象に6月1日現在で実施します。問い合わせは総務課、電話 77-2511 本庁3階です。情報公開制度、個人情報保護制度、30年度の情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況をお知らせします。問い合わせは総務課、電話 77-2511 です。自治区では親睦を深めながら様々な活動を行っています。住みよい地域づくりのために自治区に加入し、活動に参加してみませんか？問い合わせ、総務課、電話 77-2511 です。防災行政無線の個別受信機運用停止。防災行政無線をアナログからデジタルへ変更する更新工事を実施しています。問い合わせ、危機管理課、消防課、電話 77-2511 本庁3階です。6次産業化のための経費を補助。市内の農業者や農産物の加工販売業者が6次産業化のための事業を実施する場合、その対象経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511 本庁4階です。親元で就業している人を支援します。認定農業者などの子や孫にあたる農業後継者が新たに就農し、一定の要件を満たした場合、予算の範囲内で助成金を交付します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511。農業保険に加入しませんか？災害へ備えとして農業保険に加入しませんか？問い合わせ、農災和歌山北部支所、電話 73-6724。紀の川市プレミアム付き商品券取扱事業者を募集。問い合わせ、商工労働課、電話 77-2511 本庁4階です。
住宅の耐震診断を補助します。いつ発生してもおかしくない大地震から命を守るためには、住宅の耐震化が重要です。住宅の耐震診断。補助内容です。木造住宅は無料で耐震診断士を派遣します。非木造住宅は診断費の3分の2、上限8万9000円。耐震ベッド、シェルターの設置費を一部補助。補助金額は設置費の3分の2、上限26万6000円です。それぞれ申し込み条件があります。受付期間はいずれも12月27日金曜までですが、予算に達し次第締め切ります。各補助対象事業は、来年の3月16日月曜までに完了報告書を提出する必要があります。この件についてのお問い合わせは、都市計画課、電話 77-2511 本庁5階です。募集のコーナーです。内田地区長寿学園、女性学級の受講生を募集しています。長寿学園、対象は内田地区の60歳以上の人、定員は30人です。女性学級、対象は内田地区の女性、定員30人です。 内容はいずれも職や生活と健康に関すること、講座、社会見学などです。申し込み期間は5月7日火曜から17日金曜。お問い合わせは内田障害学習センター電話 77-3140 です。募集のコーナーです。友淵頑固農家の黒豆とチヂミほうれん草作業体験です。紀の川市の南端、標高およそ400メートルに位置する山あいの集落、友淵で、黒豆やチヂミほうれん草の植え付け作業から収穫までの体験をしてみませんか ?4 回あります。第1回、6月15日。第2回、10月12日。第3回、12月7日。第4回、翌年の1月18日です。いずれも土曜日です。お申し込みお問い合わせは、JA 木の里営農センター体験農業部会。電話 77-0810。木の川男女混合6人制バレーボールの参加チームの募集です。時、7月7日日曜午前9時から。ところは、桃山勤労者体育センター。定員は先着12チームです。申し込みは5月14日火曜から6月12日水曜までに、障害スポーツ課または各館の障害スポーツ課までお申し込みください。お問い合わせは、紀の川市バレーボール協会事務局、峰田和幸、電話 090-7961-8147 です。3月24日、古川運動場で行われた春季ソフトボール大会の大会結果です。優勝は、はやてクラブ。準優勝は、岸川リハビリテーション病院でした。募集のコーナー続きます。熊野古道、大ヘチ、歴史街道を訪ねる。時、5月26日日曜午前7時30分から。雨天決行、好天コース変更です。集合場所は市役所本庁。コースは市役所から、すさみ王子神社、歴史民俗資料館、万福寺、一塚松跡、エビカニ水族館、江住海岸公園、江住崎で市役所に戻ります。歩行距離はおよそ 7.5 キロ。歩行時間はおよそ3時間30分です。参加費は3500円。定員は50人です。お申し込み、お問い合わせは、紀の川市ウォーキング協会事務局、高岡まで。電話 080-5317-6278 です。5月の天文台観望会、月と火星を見てみよう。時、5月11日土曜、午後8時から9時まで。天候不良の場合は中止です。ところは、西岸市コミュニティセンター。定員は20人です。参加費200円、高校生以下は100円。お申し込みお問い合わせは、西岸市コミュニティセンター、電話 65-2211 です。まちづくり、人材育成塾の塾生を募集しています。フルーツの町づくりを推進する人材を育成するため、フルーツライフスクールの塾生を募集します。時、6月1日土曜、午後6時から開塾です。全10回です。毎月第1土曜日に開催します。ところは市内の公共施設。対象は、紀の川市内やその周辺に住む18歳以上で地域おこしに興味がある人。定員は20人です。参加費は1万円。お申し込みは5月21日火曜までに観光振興課へお申し込みください。電話 77-2511 です。市民の掲示板です。韓国で交流しよう。プログラム参加者募集。韓国に行って現地の青年たちと交流してみませんか?観光旅行では体験できないプログラムです。時、8月22日木曜から26日月曜まで。ところは、韓国ソウル市やその周辺。 対象は日本国籍を要する18歳から35歳の青年。定員は5人、費用は4万円です。お申し込みは5月31日金曜までに海遊会長ブロックへお申し込みください。電話 77-7005 です。木の川かるた会、いつもの練習会をします。木の川かるた会では毎月2回の練習を行っています。初めて参加する人や市外の人も気軽においでください。時、5月12日日曜、26日日曜、午前9時30分から正午まで。ところは長総合センターです。お問い合わせは木の川かるた会代表川辺義行、電話 77-5354 または090-3977-0319 へ。催しのコーナーです。はい、東岸小見線ホタル学習会鑑賞会。幻想的に飛び交うホタルを見に行きませんか。時、6月1日土曜午後7時から。ところ、東岸コミュニティセンター。内容は、ホタルの一生などの学習会の後、ホタル鑑賞です。お問い合わせは、東岸コミュニティセンター。電話 64-3877 へ。以上、暮らしの情報でした。
困った時の相談。弁護士相談。木の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。6月5日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4で行います。電話予約が必要で先着7人です。予約受付開始5月22日水曜日午前9時からです。行政相談。木の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政伝播についての相談に応じます。5月22日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4です。人権相談。木の川市人権相談。電話 77-2511 人権施策推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。5月8日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室です。6月4日火曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館、五川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。6月12日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。7月10日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室で実施します。高齢者、木の川市地域包括支援センター、愛の手。電話 77-0350。平日の午前8時45分から午後5時30分までです。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体、障害者の相談。電話 073-445-7314。県、子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談。電話 78-2808 麦の里・木の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談。電話 75-4413難病連家族会帰北。平日の午前10時から午後4時。なお、不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談。電話 61-0021 岩出保健所。 精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談。電話 073-435-5246。県男女共同参画センター。面接相談は、火曜日から土曜日、午前9時から午後5時30分。予約が必要です。電話相談は、午後8時30分までです。女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793。県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分までです。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919。本庁南別館2階相談室。お問い合わせ商工労働課。5月7日火曜日、13日月曜日、20日月曜日、27日月曜日の午後1時から4時までです。電話 62-2141 岩出市役所2階。毎週木曜日の午後1時から4時まで実施します。キノコは暮らしのネットワーク。架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。お問い合わせ、商工労働課。第1、第3水曜日の午後1時から3時です。以上、困った時の相談でした。
次は町の話題トピックスです。私立小川保育園が開園。4月1日、川原、永田、龍門の3つの公立保育所と私立小川保育園を統廃合し、新たに私立小川保育園が開園しました。7日には小川ふるさとセンターで開園式が行われ、園児62人とその保護者が参加。園児たちが学年を問わず交流できるよう工夫された新しい園舎で、仲間と共に健やかに成長していくといいですね。平安時代へタイムスリップ。3月31日、小川産砂神社で春の十二ひとえ着付け体験会が行われました。十二ひとえは複数の着物を重ねて着る平安時代の女性の正装。二人の絵文者が前後に分かれ、一枚一枚手際よく着物を着せていきます。色鮮やかな唐絹や内絹などを身にまとい、華やかな晴れ姿で撮影会を行いました。家族が見守る中、中学校卒業の記念に参加した森田理央さん、15歳は、緊張したけど貴重な体験ができてよかったです、と笑顔で話してくれました。そぎっぽ市からの交流職員、菅保存です。姉妹都市である大韓民国そぎっぽ市の国際交流員として、菅保存さんが3月から地域創生課で勤務しています。菅さんは、市民の皆さんとの交流を通して、紀の川市とそぎっぽ市の友好を深めていきたいです。今、日本語を一生懸命勉強しているので、日本語や日本文化について教えていただけたら嬉しいです。運動とフルーツが好きなので、市内で見かけたらぜひ声をかけてください、と話してくれました。スポーツを通してまちづくり。3月24日、市民体育館でデフバスケットボールチャリティーイベントミックスプラスイン和歌山が開催され、全国各地から計20チームが参加しました。今年で4回目の開催となるこのイベントは、デフバスケ選手のほか、様々な年齢や職業、性別の人たちが集まり、互いを理解し合うことが目的。デフバスケの日本代表選手との交流をはじめ、フリースロー大会や、紀の川市よさこいパフォーマンスなど、 趣向を凝らしたイベントに会場は大盛り上がりとなりました。デフバスケとは、聴覚に障害がある人のバスケットボール競技で、特別なルールはないものの、選手が音を聞き取りにくいため、選手同士のコミュニケーションが難しく、よりチームワークが重視される競技。試合を重ねるごとに、メンバーや参加者同士の交流がどんどん深まります。デフバスケ男子日本代表監督で、岸川町在住の上田頼隆さんは、イベントを開催することで、訪れた市内外の人に改めて紀の川市の良さを知ってもらえたら嬉しいです。スポーツを通した街づくりのきっかけになれば、と話してくれました。第14回紀の川市桃源郷ハーフマラソン大会、4月7日。今年も760人のランナーが挑戦。汗ばむ陽気の中、春の桃源郷を元気いっぱいのランナーたちが駆け抜けました。大会結果は次の通りです。各部門の1位から6位まで、敬称略で掲載されています。1位のみご案内します。ハーフマラソン、39歳以下女子、辻井千恵、兵庫県、記録1時間33分49。40から49歳女子、小川千恵子、大阪府、記録1時間35分26。50歳以上女子、出野ひろみ、大阪府、記録1時間36分19。39歳以下男子、塩塚慎吾、和歌山市、記録1時間15分04。40から49歳男子、市井義人、兵庫県、記録1時間18分21。50歳以上男子、山下忠、大阪府、記録1時間25分37。3km マラソン、小学1、2年生女子、藤原莉子、紀の川市、記録15分44。小学3、4年生女子、上平みなみ、大阪府、記録12分06。小学5、6年生女子、山下真央、兵庫県、記録10分41。小学1、2年生男子、竹市青人、大阪府、記録12分48。小学3、4年生男子、上野雄太、大阪府、記録11分11。小学5、6年生男子、竹市聡太、大阪府、記録10分37。中学生女子、佐々木優、日高郡、記録11分51。中学生男子、中西達也、和歌山市、記録10分07。一般女子、辻麻里、和歌山市、記録12分35。一般男子、下津海星、海南市、記録9分23。以上、町の話題、トピックスでした。私の町の文化財、その140、花岡清舟とその門人。花岡清舟は、文化元年、1804年に、世界で初めて麻酔を用いた乳がんの摘出手術に成功しました。この偉業を聞き、清舟のもとには、多くの門人が訪れました。中川秀帝は清舟の偉業達成前からの門人です。秀帝は清舟が京都へ遊学した際の友人であったようで、天明8年、1788年の京都の大火後に清舟のもとに身を寄せていたことなどから、 泉州の麻酔開発の過程を知る人物ではないかと思われます。周定の著書には金宝録や金宝十録があり、泉州の京都遊学中における麻酔研究をまとめています。日立の国の本間元長は水戸藩医である原南陽や杉田玄白の子の劉慶に学び、文政10年1827年に泉州の診療所である春林軒に入門します。元長は坂本良哲宛ての書状で春林軒の様子を、病人常に50〜60人、いずれも奇病と記すとともに、泉州の手術は奇術なので神に記しがたいと述べています。その後元長はシーボルトに蘭学を学び、水戸で初めて手術による天然痘の予防接種手痘を行うなど功績を残しています。文化6年1809年に春林軒の大阪文塾である月水堂に入門した美濃の国の三島良作、後の不愛新連載、文化11年1814年に入門した備前の国の難波宝節、前方4年1833年に入門した出雲の国の大森大助らの残した手術の記録などからは、門人たちが各地域で乳がんをはじめとする手術を行い、地域医療に貢献したことを知ることができます。紀伊国出身の門人は泉州の生前で70人、没後で98人おり、合わせると168人にもなります。その中の一人、日高郡稲美原村現御坊市の葉山大学は、文政10年1827年に春林軒に入門し、天保5年1843年に診療所を開業、その後手痘の普及に尽力しました。一方で泉州の門人の中には、医業だけでなく地域の教育や文化を高めることに尽力した人もいます。室郡高芝村現那智勝浦町の伊達俊庵は、紀州藩の受信である河村南光に依頼し、里人に学問などを教えさせました。その後俊庵の子や南光の弟子などは私塾を開き、地域の教育や文化の発展に寄与しました。道の駅泉州の里、紀の川市西の山473番地内にある春林軒では、門下生の部屋や病室などを見学できます。問い合わせは紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511 障害学習課内です。
図書館情報。今月の本棚、テーマはちょっとそこまで。タイトル、著書名の順にお知らせします。御門に出よう、駒崎優。列車に乗れば貧血、締め切り前には睡眠障害、イギリスに行けば救急車で運ばれる。生粋のインド派軟弱作家がお出かけに挑戦した一年を綴ります。僕は乗り鉄お出かけ日和、杉山淳一。日本の鉄道 90% 踏破の乗り鉄が安い、楽しい。はい。列車旅を厳選して紹介する。子供とお出かけできるかな、高橋美希。高橋さん家ののっすん5歳、せっかくなので子供の可能性を広げるスポットに行ってきました。ドタバタコミックエッセイです。サイクリングを楽しむ本、京阪神 L マガジン社。レンタサイクルで気軽に走れる関西のサイクリングコースを、ランチ、カフェ、お土産など立ち寄りスポット情報とともに紹介する。今月の本棚でした。続いて新刊情報です。シーソーモンスター、伊坂幸太郎。混ぜ物語、西尾維新。日本一おいしい海苔弁の作り方、木島直美。 今私にできること、リサバップ。菊田真理子役。トトロの生まれたところ。宮崎駿監修、スタジオジブリ編。以上5冊です。図書館の催し物です。パステルアート。大切な人にありがとうの気持ちを伝えませんか？時、6月8日土曜午後1時から3時まで。ところ、内田障害学習センター工作室。定員30人。材料費1000円。内容は、パステルの粉を指で伸ばして絵を描きます。お申し込みは、河北図書館で5月4日土曜から受付開始しています。父の日に送るキッズフラワーアレンジ教室。時、6月16日日曜、2回あります。午後10時30分からと午後2時からです。ところは、河南図書館学習コーナー。定員は各回先着10人です。材料費700円。お申し込みは、河南図書館で5月25日土曜から受け付けています。以上、図書館情報でした。
次は、町の話題、トピックスです。私立小川保育園が開園。4月1日、川原、永田、龍門の3つの公立保育所と、私立小川保育園を統廃合し、新たに私立小川保育園が開園しました。7日には、小川ふるさとセンターで開園式が行われ、園児62人とその保護者が参加。園児たちが学年を問わず交流できるよう工夫された新しい園舎で、仲間と共に健やかに成長していくといいですね。平安時代へタイムスリップ。3月31日、小川産砂神社で春の十二人へ着付け体験会が行われました。十二人へは複数の着物を重ねて着る平安時代の女性の正装。二人の絵文者が前後に分かれ、一枚一枚手際よく着物を着せていきます。色鮮やかな唐絹や内絹などを身にまとい、華やかな晴れ姿で撮影会を行いました。家族が見守る中、中学校卒業の記念に参加した森田理央さん、15歳は、緊張したけど貴重な体験ができてよかったです、と笑顔で話してくれました。そぎっぽ市からの交流職員、菅保存です。姉妹都市である大韓民国そぎっぽ市の国際交流員として、菅保存さんが3月から地域創生課で勤務しています。菅さんは、市民の皆さんとの交流を通して、紀の川市とそぎっぽ市の友好を深めていきたいです。今、日本語を一生懸命勉強しているので、日本語や日本文化について教えていただけたら嬉しいです。運動とフルーツが好きなので、市内で見かけたらぜひ声をかけてください、と話してくれました。スポーツを通して街づくり。3月24日、市民体育館でデフバスケットボールチャリティーイベントミックスプラスイン和歌山が開催され、全国各地から計20チームが参加しました。今年で4回目の開催となるこのイベントは、デフバスケ選手のほか、様々な年齢や職業、性別の人たちが集まり、互いを理解し合うことが目的。デフバスケの日本代表選手との交流をはじめ、フリースロー大会や、紀の川市よさこいパフォーマンスなど、趣向を凝らしたイベントに、会場は大盛り上がりとなりました。デフバスケとは、聴覚に障害がある人のバスケットボール競技で、特別なルールはないものの、選手が音を聞き取りにくいため、選手同士のコミュニケーションが難しく、よりチームワークが重視される競技。試合を重ねるごとに、メンバーや参加者同士の交流がどんどん深まります。デフバスケ男子日本代表監督で、岸川町在住の上田頼孝さんは、イベントを開催することで、訪れた市内外の人に 改めて紀の川市の良さを知ってもらえたら嬉しいです。スポーツを通した街づくりのきっかけになれば、と話してくれました。第14回紀の川市桃源郷ハーフマラソン大会、4月7日。今年も760人のランナーが挑戦。汗ばむ陽気の中、春の桃源郷を元気いっぱいのランナーたちが駆け抜けました。大会結果は次の通りです。各部門の1位から6位まで、敬称略で掲載されています。1位のみご案内します。ハーフマラソン、39歳以下女子、辻井千恵、兵庫県、記録1時間33分49。40から49歳女子、小川千恵子、大阪府、記録1時間35分26。50歳以上女子、出野ひろみ、大阪府、記録1時間36分19。39歳以下男子、塩塚慎吾、和歌山市、記録1時間15分04。40から49歳男子、市井義人、兵庫県、記録1時間18分21。50歳以上男子、山下忠、大阪府、記録1時間25分37。3km マラソン、小学1、2年生女子、藤原莉子、紀の川市、記録15分44。小学3、4年生女子、上平みなみ、大阪府、記録12分06。小学5、6年生女子、山下真央、兵庫県、記録10分41。小学1、2年生男子、竹市青人、大阪府、記録12分48。小学3、4年生男子、上野雄太、大阪府、記録11分11。小学5、6年生男子、竹市壮太、大阪府、記録10分37。中学生女子、佐々木優、日高郡、記録11分51。中学生男子、中西達也、和歌山市、記録10分07。一般女子、辻麻里、和歌山市、記録12分35。一般男子、下津海星、海南市、記録9分23。以上、街の話題、トピックスでした。
裏表紙、地域公共交通ニュース、シリーズ2、デマンド型乗り合いタクシー。阿寒田横谷地区では、タクシー車両を利用した予約型の公共交通、デマンド型乗り合いタクシーが運行しています。4月1日から、阿寒田から那手駅前までの路線の本格運行が始まりました。乗り合いタクシーを提供する有甲紀北の西脇社長は、便利な乗り合いタクシーをもっと多くの人に気軽に利用してもらえたらと話してくれました。介護ヘルパーの資格を持った女性ドライバーの青木さん、利用者の乗り降りの補助など、きめ細やかなサービスが好評です。利用には事前予約が必要です。第1便を除き、当日予約も可能になりました。詳しくは市ホームページからご確認ください。お問い合わせは、地域創生課、電話 77-2511 です。地域公共交通ニュースでした。続いて、人の動きです。平成31年3月末現在、人口6万2000 384人。うち男29,702人。女32,682人。世帯数26,447世帯。人の動きでした。終わりの言葉。令和の時代が始まりました。この時代も皆様にとって健康で穏やかな日々でありますようお祈りいたします。また私たちもこの声の広報が親しまれるよう努力していきたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。今月の読みは、西川、坂本、畑中、上中、原でした。では、次号までお元気で。